大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。火曜日が夏至で晴れて暑かったもんですからね、私その日以降半袖のシャツを着るようになったんですけども、そう、二昔前の俵万智さん風に言いますと、今年の半袖記念日ですよね。これは若い人には通じないと思うんですけども、それにしても今年の梅雨は九州あたりではまた時折強い雨が降ったりなんてこともあるようですけどもね、関東甲信地方はまとまった雨といいますか、それなりに梅雨らしい雨が降っていなくて、今のところ空梅雨気味ですかね。その上暑い日が多いですからね。この週末も長野県で32、3度になるなんていう予報も出ていますが、そうですね、熱中症や農作物の心配もありますけども、7月8月夏に水不足にならないように今からちょっと心配ですよね。やっぱり梅雨は梅雨らしく、しとしと普通に雨が降ってくれればいいんですけどね。まあそうやってこのところ暑い日が多いんで、私先日急に冷やし中華が食べたくなりましてね、神さんも仕事でいない平日のお昼ご飯ですから、行きつけのお店ならもう冷やし中華始まってるだろうなと思って行ったんですけども、メニューを見たらあったんですよ。注文したらその店のおばさんが、あらごめんなさい、コロナ以来去年と今年はね、生ものを乗っけたりするもんだから冷やし中華は出してないのよ、本当にごめんねって謝られてしまいましてね。まあ一応顔見知りですから、それじゃ仕方がないよね、また来ますねって店を出たんですけどね。いやー、食べられないとなると余計に冷やし中華が恋しく思えましてね。その後すぐ近くの別のお店に行ったんですけども、そこはメニューから冷やし中華がなくなってました。で、理由を聞いたらば、やっぱりコロナの影響でそうしてるんだって言ってましたね。仕方がなくソース焼きそばを食べたんですけどもね。で、結局まだ今年初の冷やし中華は食べていないんですよ。だからといってね、コンビニで売っているプラスチックの容器に入ったあの自分でタレをかけて食べるのを今年の初にするのは嫌ですからね。今日に至るまで口にしていないんですけども、いやいや、コロナの影響がそんなところにまで及んでいたとはね、ちょっと驚きでした。やっぱり食べ物を扱う仕事をしていらっしゃる方はそういうことに神経を使ってるんだなと改めて思い知った次第ですけども、あなたはもう今年冷やし中華食べましたか？もうこうなったら意地ですからね。明日明後日別の店に挑戦したいと思っています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、物憂げな6月の雨っていう歌詞が出てきますんでね、気がついてみたらもう6月の土曜日としては今日が最後ですからね、かけておかないと。ミスターチルドレン、イノセントワールド。今週の1曲目は6月の定番ソングの一つ、ミスターチルドレン1994年のヒット曲、イノセントワールドでした。
蔵出しコレクション。
先月今月とこの番組では沖縄にちなんだ曲をいくつかかけてきたんですけどもね、それはなぜかって言いますと、5月15日が沖縄がアメリカの統治下から日本に返還されて50周年という記念の日だったからっていうのがまず一つ。とはいえ50年経ってもアメリカ軍基地が日本全国にあって、その7割が沖縄に集中していて、今でも戦闘機の訓練やヘリコプターオスプレイの騒音などの問題は何も変わっていない、いろんな報道もありましたよね。その上今は辺野古の埋め立てが続いて反対する声も大きい、なのに日本政府は何にもしていないし、本土といいますか内地に住んでいる私たち国民も多くの人が無関心というのが現状ですよね。それからおととい6月23日は沖縄慰霊の日でした。太平洋戦争の末期、本土の大きな町はアメリカ軍の B-29 などによってほとんどが空襲されて焼け野原。いよいよアメリカ軍が直接上陸してくる可能性があると危機感を持った当時の大本営がですね、沖縄を犠牲にして本土を守ろうとアメリカ軍との最前線にしたわけですけどね。これによってひめゆり部隊などに代表されるように一般国民を巻き込んだ犠牲者は20万人以上とも言われています。まあそういう形で捨て石にされてしまった人たちの命を悼む日が沖縄慰霊の日なんですね。 本土に住んでいますと、今そこそこの年代の大人でもそういう歴史を知らない人も増えている中で、ぜひ若い世代には今の日本の在り方、沖縄の実情を知っておいてもらいたいと切に思っています。ちょっと真面目な話をしましたけども、さてそこで話は音楽のことに変わりますけども、いきなりですが、あなたは日本古来の伝統の音楽として今私たちが親しんでいるものってどんなものが頭に思い浮かびますか？まあ古式ゆかしい雅楽とか琴や尺八なんてのは特別な存在ですけども、古くからある長唄羽唄なんていう大衆的な音楽はほとんど今私たちの生活の中にはありませんよね。まあ演歌なんていうものはまだ歴史が50年かそこらしかなくてね、昭和50年代頃まではそこそこ有名なヒット曲もありましたけども、現在でははっきり言っちゃえばもう過去の音楽と言えるんじゃないでしょうか。まあいろんなある方もいらっしゃるでしょうけども、あえて言うならば日本の伝統の音楽としてまだ市民権を得ているのは原田直之さんや福田光平くんなどがやっている民謡ですとか、もう一つ沖縄や奄美の島唄、日本人としての DNA に触れるような音楽というのはね、これだけではないかと思っています。まあだからこそ夏川りみさんやはじめ千歳さん、あたりこうすけさんの歌声が流行歌としてラジオでも聞けるんじゃないかと考えているんですけどね。そしてそんな島唄に魅力を感じているベテラン歌手も多いんですよね。森山良子さん、加藤登紀子さんなどは積極的にそうした曲をライブや CD で披露しているんですけどね。今日これから聴いていただくのは、森山良子さんが23歳で急死した仲の良かったお兄さんを偲んで作った詩に、石垣島出身のビギンが曲をつけたのを夏川りみさんが歌って2001年に大ヒットした「灘蒼々」。2002年の当時ロングランでヒットしていた頃ですね、森山良子さんが担当していたラジオ番組での公開録音で夏川りみ、森山良子、ビギンが一緒に歌うというスペシャルライブバージョンというのが CD 化されていましてね、それを聞いてください。以前タイムスリップムービーヒッツのコーナーではこの曲を元に作られた妻夫木聡、長澤まさみ主演で映画もありましたよねって言ってビギンのバージョンをかけましたけども、今日は森山良子、夏川りみ、ビギンが揃い踏みというスペシャルライブバージョンの灘蒼々を聴いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、3年前2019年の10月からフジテレビのいわゆる月9月曜日の夜9時からのドラマとしてディーン・フジオカと岩田貴則のダブル主演で人気だったサスペンスものシャーロックの劇場版バスカビル家の犬です。2人が難事件の謎を解いていく推理ドラマだったんですけどもね、原作はあのコナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズの中でも最高傑作との呼び声が高いバスカビル家の犬をモチーフにしまして、舞台を日本の瀬戸内海の島に置き換えて作られています。ディーン・フジオカが演じるのは一癖二癖あるものの鋭い勘で謎を解いていく探偵誉れ獅子雄、そして岩田貴則は元精神科医の若宮純一、人間の心理を読み解いて犯人に迫るというこの二人の名コンビなんですね。今回関わることになったのは瀬戸内海に浮かぶ霞島という大きな島で、そこに豪華な屋敷を構えていた富豪の一族を襲った事件です。娘を誘拐された主人が一人で身代金を渡しに行ったところ、大きな怪我をして家に戻ってきます。そこには誘拐されたはずの娘は帰ってきていて、身代金にも手がつけられていませんでした。しかしその1ヶ月後、主人は怪我の傷が元でおかしな死に方をします。これは財産を狙った犯罪だと早速島に乗り込んだ2人ですが、その島には黒い犬の呪いが言い伝えとして現代でも囁かれていました。一族が住む豪邸の裏山にはかつて一族が財を成した鉱山の跡が今は廃墟として放置されていました。夜な夜な山に響き渡る犬の遠吠え、誉れと若宮はその屋敷に逗留しながら、まず一族の娘や息子、そして夫を亡くした妻、それぞれが秘密を持っていると感じます。しかしいろいろ調べていく途中でまた一人犯人の手にかかって命を落としました。これは財産を狙った事件ではなく、一族を滅ぼそうとすることが目的だとひらめいた誉れは、 地元の警察で20年前に起きたある誘拐事件を調べ始めるのですが、点々点といったストーリーなんですけどね、共演陣がとっても豪華です。最初に殺される主人には西村雅彦、その妻に稲森泉、息子と娘には村上虹郎と荒木優子、その他鍵を握る人物として広末涼子、佐々木蔵之介、椎名吉平に小泉孝太郎。一つ謎を解き明かすと、その先にさらに大きな謎が迫ってくるといった、とっても深みがある推理の物語なんですけども、さすが原作がコナンドイルだけありますね。舞台を日本に置き換えたからこそ、怖さが倍増する黒犬の呪いの言い伝え、そしてラストは想像以上に劇的な幕切れを迎えます。推理もの、サスペンスもの好きにはおすすめの作品ですね。テレビドラマの焼き直しだろうと甘く見たらいけません。私はディーン・フジオカの癖のある誉れ獅子王のファンになりましたね。続編が作られることも期待しちゃいます。今週ご紹介した新作映画はバスカビル家の犬、シャーロック劇場版でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。グランドシネマズでは今日この後午後1時から峠最後の侍の小泉隆監督のトークショー付き上映会を開催します。残りの席の有無については劇場までお問い合わせくださいね。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアター入場時に検温を実施しています。37度5分以上の方の入場はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。小泉隆監督のトークショー付き上映会、知らなかったっていう方、お急ぎくださいね。この後午後1時からです。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
はい、この BGM、 このイントロ、デンジャーゾーンですけどね、これで始まるっていうことは、今週のこのコーナーはトップガンマーヴェリックを取り上げるとさせていただけましたでしょうか。5月の終わりに公開されて以来、週末の土日はかなり混雑するくらいの人気でね、映画ファンにはとっても評判がいいですよね。実は私も6月の第1週のコーナーで取り上げる予定だったんですけどもね、カンピロバクターでお腹壊してこの番組を休まざるを得なくなったというあの1回ですけども、ピンチヒッターを FM 善光寺の宮島陽子さんが務めてくれることになりまして、彼女がその面白さ紹介してくれましたからね、世間の評判があまりにいいもんですからね、私も先週見てきました。いやいや、やっぱり噂通りとってもよくできていて本当に面白い映画でしたね。36年前、1986年公開の前作は興行収入が日本だけで68億円という大ヒットだったんですけども、その前作のことにもちょっと触れたりしながら新作の感想なんかを喋ってみようかなと思って、今回のそのトップガンマーヴェリック、実は当初3年前、2019年の7月に公開される予定だったんですけどもね、それが制作の遅れや編集の仕上げの遅れによってまず1年延期されたんです。その後今度は世界的な新型コロナの感染拡大の時期に当たってしまったわけなんですけども、それでさらに1年延期が決まると、今度はトム・クルーズのもう一つのヒットシリーズであるミッション・インポッシブルの新作の公開時期との兼ね合いなどから、ようやくこの5月に日米同時に公開されるってことが決まったんだそうですね。ちなみにこのミッションインポッシブルの新作、デッドレコニングパート1って言うんだそうですけども、9月4日の公開予定です。ですから今回のトップガンマーヴェリックは2018年の5月から撮影が始まっていました。トム・クルーズは1962年の7月3日生まれですから、あと10日ほどでなんと還暦60歳になるんですけどもね、撮影当時は56歳だったというわけです。実際に戦闘機に乗って映画の通りに 7G、8G という重力を経験したりしているんですけども、20代、30代の若い俳優たちと同じようにこなしていたようですね。86年のトップガンは24歳の頃だったわけですからね、そりゃ若いですよ。 今回も36年前の写真なんかが何度か出てきますけども、それでも50代半ばとしてはとっても若いですよね。私たちが想像できないようなトレーニングをしてるんだと思うんですけども、出てくる最新の戦闘機なんかも30年以上経ってますから、かなり進化してますけども、結局ベテランパイロットとしては腕と度胸と運で勝負っていうのは、私もこの年になって理解できるようになりましたね。いろんな経験をしてるってことで、中高年の皆さん、プライドを持ちましょう。そしてぜひその経験を若い世代に伝えなくっちゃ。さて、まあ最後に一つだけ残念だと思ったのは、前作でいい仲になっていたチャーリーことケリー・マクギリスが出てこなかった。ですからこの曲が使われるようなシーンがなかった。ジェニファー・コネリーとはちょっと違いますもんね、イメージが。86年当時、ディスコではチークタイムの定番の曲になっていました。ベルリンの Take My Breath Away、 愛は吐息のように。今回トップガンマーベリックを見て一番強く思ったことは、自分の経験、良かれと思うことは若い世代にきちんと伝えること、そこですね。今週のタイムスリップムービー室は、1986年公開の前作のトップガンで使われたベルリンの愛は吐息のように、 Take My Breath Away でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。バスカビル家の犬シャーロック劇場版見てきました。あら、意外と早いタイミングだったんですね。2019年に放送されたシャーロックアントールドストーリーズの劇場版で、ディーン・フジオカが演じる誉れ獅子雄と、ガンちゃんこと岩田貴則演じる若宮純一、誉れ獅子雄とか貴則のところはわざわざ振り仮名書いてくださってますけど、ありがとうございます。これは私も調べたんで、さっきスルッと読めました。その2人のバディが瀬戸内海の離れ島の屋敷で起こる事件に挑みます。謎解き好きな方はぜひご覧になってくださいって。にゃんさん、もう少しご覧になった感想とかね、メッセージ膨らましてくれてもよかったんですけどね。テレビのドラマの方も全話録画してあるので、あ、そのぐらい入れ込んでのファンだったんですね。また見直してみようと思います。私もレコーダーのハードディスクにいっぱい取り置きしてあるんですけど、そのうち見ようと思ったのがもうどれだけ溜まっていることか。二宮和也くんのマイファミリーとか、綾瀬はるかさんの元彼の遺言状など、最近は謎解きドラマが多かったですよね。またヒット作が出てこないか期待しています。いや、でもこうやって読んでて感心するのはね、3ヶ月ごとに各局たくさん作られる新しいドラマ、なかなかよくチェックしてますね。大したもんですよ。まもなく7月は新しいドラマが始まる時期ですからね。また面白いのがあったらこっそりで結構ですから教えてくださいね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。週末娘と2人で犬王を見てきました。朝9時からの上映時間は私の映画人生で一番早い時間でした。もう1日にやってる回数が少ないですからね、朝早いか夜遅めかっていう感じになっちゃいますから。室町時代にロックがそこまで流行るかよとツッコミどころもありましたがいや、実は私もね、犬王は見たんですよ。話題のアニメ映画ですよね。とはいうものの、65点かな。そう、結構あちこちツッコミどころもありました。犬王、そして前回見た新ウルトラマン、ともに手塚治虫さんを感じました。あ、そうですか。だから新しさの中にも懐かしさと共感ができる作品なんだなと思わせてくれる映画でした。大人が楽しめるアニメでしたよ。ボヘミアンラプソディが好きな人は必見だと思います。とはいうものの、犬王も来週30日で上映が終わってしまいますんでね、見たかったんだけどまだ見ていないっていう方はお急ぎください。明日日曜日からは夕方6時40分スタート、この1回だけですからね。そして今週のた、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は高橋真理子さんのソロの曲なんですけども、猫道探検隊さんはソロで好きな曲はごめんねなんですけども、平成ですよね、てんてんてん。私もね、ごめんねは好きです。当時自分の番組でも好んでかけていましたけども、まあ正直言いますと、平成に入ってから何曲かヒット曲あるんですけども、3曲のうち1曲、最後の曲は平成の曲なんですが、さて私が何を選んだのか、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 メールのアドレスは数字の半角765アットマーク fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。といつものご案内が終わったところで、今週はスペシャルなお知らせです。先ほどもインフォメーションのコーナーでご紹介しましたけども、昨日から公開が始まっている峠最後の侍、今日はこの後1時からの映画の上映が終わった後、小泉隆監督を迎えて武田徹さんとのトークショーがあるんですけども、その後私もインタビューをさせていただくことになりました。来週の一押しシアターのコーナーでご紹介しようと思ってるんですけども、その録音をね、それを記念して今番組をお聞きの皆さんに、峠最後の侍上映期間中にペアで3組の方をご招待しようということになりまして、グランドシネマズからスペシャルチケットをプレゼントします。ご応募はメールでお願いします。いつもの宛先、数字の765アットマーク fm-zenkouji.co.jp、 または FM 善光寺のホームページから直接メールフォームで送ってくださいね。今回は郵便番号から住所、番地の最後まで本名も忘れずに書いておいてくださいね。当選した場合にこちらからプレゼントのチケットをお送りできませんので、メールの件名のところには峠最後の侍チケットプレゼントの係とはっきり分かるように書いておいてくださいね。来週の水曜日の午前10時到着分で締め切って、応募多数の場合は抽選で3人の方にプレゼントします。ペアで峠最後の侍を上映期間中にご覧いただけるというチケットですからね、あなたもご応募ください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、ちょっと前に長野市のピースマークさんからリクエストをいただいていました。こちらはもう今週で上映が終わってしまいました、中井貴一主演の大河への道の主題歌、玉置浩二さん、夜輝く星という字に道路の路と書いて道。大河への道の主題歌、玉置浩二さんの道でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は10巡目の他です。これまで他は竹内まりや、高木雅、谷山ひろ子に高田瑞恵、田原俊彦、ダカーポ、ザ・タイガース、種智子、そして前回9巡目は谷村新司ソロの3曲とやったんですけども、今回は高橋真理子さんのソロの3曲をお送りしましょう。ペドロ&カプリシャス時代に彼女が2代目ボーカルとして歌っていたジョニーへの伝言や5番街のマリーへなどは、このコーナーの始まった5年前の2017年にへの1巡目でかけていますんでね、今回はソロの曲です。高橋真理子さん、1949年昭和24年の3月、広島県の天城市生まれで福岡市育ち、今73歳になっています。お父さんは元国鉄の職員だったんですが、ジャズのクラリネットプレイヤーを目指して福岡の中洲のクラブなどで活動するも、広島での原爆の被爆による後遺症で37歳という若さで亡くなっています。そのお父さんの影響で幼い頃から音楽の世界に憧れていたという真理子さんは、16歳の時プロを目指して上京して渡辺プロダクション、鍋プロでレッスンを受けた後、スクールメイツのメンバーになるんですね。しかし自分が目指す音楽ではないと一度福岡に帰ってきて地元で活動していました。そして1972年昭和47年に中洲のナイトクラブで歌っていたところをペドロ&カプリシャスのリーダーにスカウトされまして、グループの2代目ボーカルとして抜擢されて、さっきタイトルが出ましたジョニーへの伝言、5番街のマリーへを大ヒットさせました。 5年後の78年、バンドのキーボードを担当していた後に夫となるヘンリー広瀬さんと共にバンドを抜けてソロになります。今週の高橋真理子さんの1曲目はそのソロデビュー曲、作詞作曲は尾崎亜美さんがやっています。あなたの空を飛びたい。レコードセールスは42,000枚。高橋真理子さんの1曲目はあなたの空を飛びたいでした。その後は1982年、昭和57年に出した For You は、今でこそあのサビの歌詞、あなたが欲しい、あなたが欲しいのリフレインが有名ですけども、当時はシングルレコードとしては全く売れなくて、 TBS が主催した東京音楽祭で金賞を受けたのが話題になったくらいでした。ビッグヒットが生まれたのはその2年後、84年、カメリアダイヤモンドの CM ソングとして使われた桃色吐息がなんと37万枚も売れたんです。オリコンでのチャートは4位まで上がりまして、人気のテレビの歌番組ザ・ベスト10でも7位にランクされたのが最高でした。高橋真理子さんの2曲目はおなじみこのイントロです。桃色吐息。高橋真理子さんのソロの曲2曲目は桃色吐息でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は高橋真理子さんのソロのヒット曲を3曲お送りしています。問題は最後の1曲なんですけどね。彼女のソロのヒット曲としては、平成に入ってから1992年の歯がゆい唇とか、96年のごめんねなんてのがあるんですけども、そこは私の勝手にベスト3ですから、平成に入ってからのヒット曲の中で私が選んだのは1994年平成6年ですね。リレハンメル冬季オリンピックの時に NHK のオリンピック放送のテーマ曲に使われた遥かな一重です。シングル CD のセールスは50万枚、オリコンのチャートでも6位まで上がった久しぶりのシングルヒット。高橋真理子さんの3曲目は遥かな一重。高橋真理子さんの最後の曲は94年の遥かな一重でした。その後は2017年暮れの NHK の紅白歌合戦では、発売当時は全く売れなかったとさっき紹介しました For You を歌いまして、赤組の最年長出場記録68歳9ヶ月新記録を作って、これは今も破られていません。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は高橋真理子さんの3曲でした。ということで、次の地以降をちょっとご紹介していきますと、チはこれまでチューリップ、チェッカーズ、チャーニ、チェリッシュ、千秋直美、チューブ、チャゲ&アスカ、7巡目のここまでは3曲ずつかけたんですけども、8巡目9巡目は3組3曲で、千賀香織、千葉弘子、千葉真一、チューインガム、チャンプルーズ、ちゃんちゃこと、チは今年の1月22日で完結終了しています。その後のツアーずっとパスしていましたが、3組3曲を2回やって、土屋香織、堤大二郎、綱木&緑、角田博、坪井のりおなんてのもかけましたけどね、去年の8月7日で完結終了しています。その後の手は寺尾明、テレサテン、テンプターズ、この3巡目までは3曲ずつかけたんですけども、4巡目以降 TM ネットワーク、天童よしみ、伝書バト、天満ルミ子などをやって、そうそう途中でデュークエーセスは3曲かけましたけどもね、手も去年の8月14日で完結終了しています。来週はとまで飛びます。とはこれまでとあえもは、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目以降は3組3曲で、時藤三郎、トムキャット、富田靖子に鳥羽一郎、土井勝などなどかけてきたんですが、来週はね、お3曲かけられるなって人を見つけました。所ジョージさんです。一般的なヒット曲は一つもないと言っていいと思うんですけども、私と同じ1月26日生まれということで、昔からとっても親近感を持っていましてね、2枚組のベストアルバムがあります。確か以前リクエストをいただいたと思うんですよね。ようやく実現します。来週のインデックス、所ジョージさんについてメッセージやリクエストなどありましたら、どうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。最後は須坂市のドッキリガメラさんです。先週はメッセージを読んでいただきありがとうございました。いえいえ、お久しぶりでしたからね。新ウルトラマンの四足歩行怪獣の後ろ足には気づきませんでした、かっこ笑い。 しばらくはドッキリガメラの名前を返上しなければなりませんね。うっかりガメラということにします。ドッキリガメラさんは私よりもどのぐらい年下でしたっけね。僕は小学校の時にウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンはリアルタイムで見てましたから、怪獣はすべて顔を見て名前が言えます。セブンはちょっとね、宇宙人が多かったんで覚えきれずに途中で諦めましたけども、まあそのぐらいですから、着ぐるみで中に人が入っている怪獣の動き、その辺のチェックは新ウルトラマンでもしっかりやりました。そうそう、それで思い出しましたけどね、もうついでですから、平成以来の新ガメラとか、かつての時代劇の怪獣映画大魔神も新大魔神っていうのをね、庵野秀明さんと樋口真嗣さんのコンビでぜひ作ってもらいたいですね。正直言いまして、私は新仮面ライダーにはあんまり興味がないもんですから、何度も言ってますけど、もう仮面ライダーは私が中学生の時に始まったんで、子供の見るもんだと思ってなんとかレンジャーとか仮面ライダーシリーズ、テレビ朝日系のものは見ていません。うっかりガメラさん、最後は次の週には別の映画館で太陽のボレロ見てきました。ロケ地の松本周辺の風景と檀れいさんが美しかったです。アマチュアのオーケストラに在籍している私としては、もう少し音楽について描いてほしいと思いましたけど、最後のボレロの演奏シーンは感動的でした。あ、やっていらっしゃるんですか。楽器は何なんですか。ぜひ教えてください。私も見ました。ロケ地松本周辺でね、春は桜で有名な工房山古墳とか、石丸幹二さんが社長やってる中古車屋さん、ラジオでの CM なんかでもよく聞きますけど、やっぱり松本周辺でほとんどロケしてると聞いたらね、見とかなきゃいけないと思ったんですけども、監督水谷豊さん、ギャグのセンスがいまいちかな。原田龍二、河合我門の絡みがだいぶ滑ってましたね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。